森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう1月も半ばを過ぎました。ここからまあ2月中旬ぐらいまでが一番寒い時期に突入かなと思っていますけれど。
そうですね、寒いですね。
寒いですよね。
寒いのも暑いのも苦手だけど、どっちかな
どっちかって言われたらどっちなのかな。
でも寒いのは、はい、なんかいろいろ服着ればなんとかなんですけど、うん、暑いのはもう脱ぎようがないので。
そうですね、
外にいる時はやっぱし寒い方がまだマシなのかなと僕は思っちゃいます
そうですね、はい、あの40度を見ちゃうとね、ちょっと、うん、暑いの勘弁してっていう感じですよね。
そう、なんか上着着たりとかね、北海道とかそういうのも使えば、なんとか寒さとは思うんですけど、はい、でもずっと外に立つのはね、辛いですよね。
う
ん、
そうです
ね。そういったお仕事されてる方本当は大変だと思います。
本当に外で仕事をしてらっしゃる方は、うん、もう毎日が地獄なんじゃないかと思いますけど、北海道を入れたりね、
そうですよね、
温かい飲み物を飲んだりして頑張ってほしいなというふうに思います。うん、はい、こう寒くなってくると、はい、起きやすい病気とかあるんですか？
結構ね、痛みとか訴える方多いんですよ。神経痛、思ったよりも。
そうなんですね、うん、まあ、寒いとそれだけで痛いかもしれないけど、
うん、 まあね、そういうのもあるんですけども、まあ、神経痛っていろいろあるんですけども、種類がね、はい、まず神経の話をちょっとしていきたいかなと思います。
神経について、
はい、まあ、症状自体は例えばしびれるだったりとか、はい、そのずっと続く痛みだったりとか、ピキッて急に痛んだりとか、そういったものが多いんですが、はい、まあ、神経っていうのは2種類あってですね、中枢神経というのと末梢神経というのが人間の中にあります、
はい、
体にはね、はい、でその中枢神経というのは脳や脊髄の神経のことを言うんですけども、はい、もう一つは末梢神経というのはその中枢神経から出て全身に張り巡らされた神経のことです。その末梢神経にはまたいろいろ分かれていまして、はい、自律神経だったり、はい、運動神経だったり、はい、感覚神経、この3つがあるんですね。
はい、
まず自律神経なんですけども、はい、これはまあ人間の生命維持みたいな部分になります、うんうんうん、血圧だったりとか体温の調節だったり臓器の動きを調節したりするっていうものですね、はい、逆に言うと自分でどうすることもできないですよね。
そうですね、コントロールね。
で運動神経は運動っていう内容があって、はい、全身の筋肉を動かすものになりますね、はい、あと感覚神経っていうのは知覚ですよね、
うんうん、
物を触った時の感覚で痛みだったりとか、
はい
ね、
はい、
そういったもの神経があります、うん、で、まあ、原因がはっきりしているものを症候性神経痛って言って、あとは原因不明なものを特発性神経痛って言うんです、
はい、
まあ、代表的な神経痛っていうと例えば座骨神経痛だったり、
あ、よく聞きます ね、
あとは肋間神経痛、はい、ね、肋骨のところ痛いですよとか、
うんうんうん、
あとは三叉神経痛ですね、まあ、顔面に関わってくるんですね。
顔面ですか、
はい、あとは帯状疱疹の神経痛ですね、うん、後遺症のね、
あ、それもまあ神経痛に入るんだね、
はい、あの帯状疱疹の場合は神経に沿ってウイルスが悪さをするので、はい、症状として神経痛、痛みを伴うんですね。
かなり痛いって聞きますからね。
はい、そうなんです。でまずは三叉神経痛の話をしていきますが、
はい、
まあ、基本的には三叉神経というのは顔面に出てくる、はい、顔面の神経になります、はい、なんで例えば目の周りや、ね、その奥とかおでこだったり、はい、頬だったりとかそういったところが痛みが出たりします、ね、でよくあの頭痛とか結構あの顔面神経痛で痛みで悩んでる方っているんですよ。でその原因っていうのが血管がですね、ちょうど神経が出てくるところと血管が重なってるんですけども、はい、そこで神経を圧迫することによってそういった症状をきたすっていうお話が出てて、今そういった手術をあの 剥がしてあげる手術とかあったりするんですね。
あ、すごいですね、うん、
それで改善を試みたりとかすることがあるみたいです。まあ原因不明なことが多いんですけども、
そうです、
ね、ストレスとかね、そういうので症状出たりすることもありますが、うんうんうん、そういった部分の神経痛、はい、であとは肋間神経痛はもう本当に肋骨のところの裏に神経が走ってるので、うん、はい、そこが痛み出したりとかして、たまにここ痛いですっていう方がいらっしゃったりする、
神経
痛、胸が痛いとかそういった症状とかで訴えたりとかするんですけども、はい、それもね結構痛み続いたりとかしてるんですね。まあ大体は肋間神経が圧迫や刺激されて痛みが出ると、うん、いうことなんですね。こう姿勢が悪かったりして圧迫されたりとかしてもなんのかもしれないので、姿勢良くした方がいいですとかそういうのもあったりしますね、はい、あとは座骨神経痛、お尻から太ももの裏にかけて電気が走ったような痛みが出たりとか、僕も長時間運転してたりとかして乗ったりとかするんですけども、
はい、
そうで、腰椎の椎間板ヘルニアとか腰部の脊柱管狭窄症とか、要は、足の神経って腰から来てますんで、
はい、
そこの神経が圧迫されることによってそういった症状をきたしたりします。
はい、座骨神経痛はやっぱり座ってる時間が長いと起きやすいんですかね。
まあ姿勢にもよるんだと思いますね、うん、でそこで神経が圧迫されることによって症状をきたしてしまったりとか、はい、僕も姿勢が悪いんだなって思いますもん
まあ、なかなかでも運転中ってそんな姿勢よく運転できないですよね。
そうですね、だやっぱり同じ姿勢でいるのはあまり良くないんだと思うんです、うん、なんでやっぱり適度に休憩して体を動かすっていうことはやっぱ大切みたいですね、
は
い、
うん、そうですね、はい、特に運転をお仕事にしてる方なんかは大変ですね、
はい、足痛いって言っておっしゃってくる人もいらっしゃいます、うん、
はい、
あとはちょっと違う部分で言うと手のしびれとかあったりしますよね。
ありますね、
はい、これはね、例えば肘のところの
肘、
はい、が神経が圧迫されて、はい、中部間症候群って言うんですけども、小指とか薬指のしびれが出るっていうのはその尺骨神経っていうのはこっちに走ってるんですが、こっちって分かんないですね、はい、ラジオだからね薬指とかそっち側外側にね、
はい、
でその尺骨神経っていうのが肘のところで圧迫されたりとかして症状が出ることがあったりします。
はい、
あとは胸郭出口症候群といって腕を上げる動作で手がしびれちゃったりとか、そういうのも出たりします。握力の低下出ちゃうと、
はいはい、
それは基本的に腕の神経っていうのは首から出てるんですね、
はい、
で鎖骨の周囲の通っていくんですが、そこで血管とか筋肉によって圧迫されてそういった症状が出る方もいらっしゃる。僕もずっと神経痛あって。
あ、そうなんですか。
はい、病気自慢じゃないんですけどいや、まあ、内視鏡をずっとやってたりとかしてたことによって、はい、やっぱ僕はずっと左側の背中とかが痛くなったりとか首が痛くなったりするんですね、
はい、
僕はヘルニアに少しなってるので、うんうん、やっぱ神経が圧迫されて痛みが出るんですね、
はい、
で普通の痛み止めって神経痛って効かないんですよ。
そうなんだ。
そう、あんまり効かないです。そうなんで今は神経痛に対するお薬っていうのが何種類か出てるので、そういったものをお飲みになって対応するって形になってます。
これ神経痛って年齢関係あるんですか。
まあ若い人の方は出ないですよね。
あまり若者には効かないですよね、
うん、そうですね、やっぱし年齢重ねていくとやっぱしどっかしらの歪みだったりとか、うん、そういうのが出てきて、まあ、神経損傷もそうかもしれないですけども、で起きてくるものだと思いますし。
そうですね。
そうなんで、まあ、帯状疱疹の時もそうなんですけども、はい、ね、50歳以上になると、ね、うん、発症しやすくなるし、それによって神経痛で後遺症で悩んでくる方もいらっしゃるんですが、うん、今はそういったこと方に対してやっぱお薬によって症状を軽減される方が増えました、
うん、
まあ、お薬も限界あります、うん、ね、例えば脊柱管狭窄症とかの場合、はい、やっぱし神経が圧迫されてるわけなんで、根本的な解決は圧迫を解除させるっていう手術になっちゃうんですね。
あ、手術ですか。そ
う、でもまあすぐ手術っていうわけではいかないですし、うん、その前にこういったお薬を飲むことによって症状は軽減できれば、うんうん、そこで様子は見れますし、それでもダメな場合はやはり手術になりますよっていう風な形ですね。
そうなんだ、うん、神経痛で手術まで行っちゃうんですね。
あるみたいです。 僕の主治医も首のことを話したら筋力が落ちたりとかしたら手術ですねって言われちゃったんで、
あ、筋力、
あ、そうですか、
ということは、まあ、圧迫っていうこともあるし、うん、筋力が落ちるってことも考えると運動が大事なんですね。
そうですね、そう、まあ、あとは体を動かすことによってそういった症状が和らげることもできたりとかしますし、はい、うん、あとはね、気温とか気候でね、症状が出ることがありますので、
はい、
そういった場合はちょっと温度を対応してもらったりとかするのも大切かもしれないですね、
うんうん、あ、そうですね、はい、まあ、寒いと特にね、神経痛痛いと、うん、風が吹いても痛いってなんか聞いたりとかするけど、
それ痛風じゃないですか。
そうか、それは痛風だ。痛風は風が吹いても痛い、うん、神経痛は、
まあ、寒かったりとかそういうのでも痛みもありますし、うんうん、まあ、同じ性でなるとなったりとかすることもありますし、
急に痛くなるんですか。
ズキンってなる痛みだったりとか、
ね、ズキンっていう痛みがね、
そう、ピキンってきて、あ、痛い痛いってなったりとか、
すぐそれは一瞬だと収まったりもするわけですよね。
ですけど、ずっとじんわりずっと痛みが続いてる方とかいらっしゃいます。足のふくらはぎの方が痛いとかですね。
まあ、こう寒いとよくさすってらっしゃる方いらっしゃいますもんね、うんうん、そういうこともじゃあ気をつけて、
そうなので、もうそれで悩んでる方がいらっしゃるんだったらば、はい、そういったお薬も一応ありますんで、うんうん、もしかするとそれで少し楽になるかもしれません。
あ、そうですね、はい、悩んでる方はぜひ大野診療所へ、
うん、そうですね、はい、
亀尾先生にご相談していただければ、
一度ご相談していただければ、まあ、場合によってはね、整形外科の先生の方もね、うんうん、いい場合もありますんで、
そうですね、わかりました、
はい、
まあ、しばらく、もうしばらく寒さが続きますけれども、
そうですね、
皆さんね、明るく前向きにいきましょう。どうしても寒いと暗くなっちゃったり、ね、下向いて歩いたりしますので、
ね、雪も降ってきたりするかもしれませんしね、
姿勢を良くして、はい、そして転ばないように
大切です、
ご注意ください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。